天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年1月15日タックポッドキャスト第11回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
この配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
いいですね。毎回私いいですねから始まってますよね。
そうですねそのいいですねは何に対してのいいですねなのかがちょっと、ちょっと最近気になってきだしたところなんですけど、
はい、
聞いてもいいですか。
どうぞ。多分この台本見てない人には全然分かんないですけど、うん、一応心読むことは、うん、福井さんと私が見てるこの Google ドライブのドキュメントにきっちり書いてあるんですよね、
うん、
ここにクイホアさんのクイホアですの後に必ずハートマークが入ってるんですよ。
そうなんですよ。最近ね、なんかね、何々なのでハートマークお願いします、何々なのでっていう理由が毎回毎回ついてるんですよね、
はい、今日は成人の日なのでハートっぽくお願いします。そうそうそう、このハートっぽかったんでいいですねって言ってますね。
あ、そういうことだったんですね、
はい、
OK ってことですね。
OK です、 OK です。これが配信される日は1月15日。昔、はい、はこれが政治の日だったんですね、1月15日が、
はい、
で今収録してるのが11日の、本当の政治の日祝日ですね、
うんうん、
はい、まあ、私ももう新成人2回ぐらいになってますけど、
はい2週目ってことですね。
2週目ですけどね、はいはい、まあ面白いもんですね、
はい、
そう言われてみれば、うん、前回の配信でちょっとお話した大道お面の話をちょっとだけしますけど、
はい、はい、
あの大道お面っていうのは私のお面なんですね。
そうですね、大道さんの顔のお面
です。そうですね、はい、これを、我々タックの本拠地であります。今我々って言いましたからね。
ん、我々って別にあの大道さんのお仲間のタックのグループ、あの、天王寺アップルグループ、アップルユーザーグループの方っていうことですね、
は
い、
正式な名称ちゃんと言ってもらっていいですか。
天王寺アップルクラブ。
そうです、タックですよ
ユーザーグループって言いましたね、はい、失礼しました。
タックです、タック、はいはい、タックの本拠地のゆるバールペールがあります、
はい、
大阪環状線の寺城駅の近くにですね、うん、まあ、ゆるバーにみんな飲みに来る前にと食事してくるいろんな店ある中でもですね、うん、有名な、あんまり我々の間だけですね有名な、
う
ん、
めっちゃ有名ですね私たちの中でもね、
はいはい、寺城のお米巻き源というお店ですね、うん、はい、7席しかない小さなお店なんですけど、うん、あの貸し切りするともう1席出してくれて8席になるんですね
、はい、
ただあの丸椅子になってしまうんですけどねでそこで私が行けない日にですね、うん、
はい、
お好み焼きパーティーした皆さんが8人、マスター入れて9人が私のお面をかぶって、
はいは
い、SNS にいっぱい投稿したっていう。
そうです
ね、これが大道面、前回の配信でちょろっと話したやつですけど、はい、うん、これその後あれなんですよ、全国点でチリチリバラバラに飛んでいってしまったんですよね。
そうなんですよね、あの、うん、参加した方が近所の方っていうのじゃなくていろんなところから集まったの で、ね、集合したら解散してるんで
そうですね、大阪の人もいましたけど九州の人もおればですね、はいはい、東京の人もいたんで、はい、それを持って帰ったっていうですね、はい、うん、だから AUGM の東京なんかにも私のお面だけ出てたりしましたもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、タグ付けね、私ね、はい、大道さんをあの写真に全員大道ってタグ付けしようとしたら一人目はタグ付けできるんですけど二人目はできなかった。
あ、やっぱ同じところに二人存在しない中
間、ね、そうなんですよ、残念でした。あれできたらよかったんですけどね。
よくです全然
そうですか、
まあ、あのお面で私ちょっとインスピレーションが湧いたんですけど、
は
い、
何でしょう。
うちもですね、クイホアさんのうちわなんか作ろうかなと思うんですけど。
え、どうしてお面からうちわに行くんですか
いや、グッズということで。
ダメですね、私だってこの今度 の公開 の、 あの収録の時は、
はい、
あのライドさんのお面を着てたいなと
思私のお面を皆さんかぶるんですか。
はい、
いいですよ、う
ん、いいです、
いいですよ。その代わり私クイホアさんのお面かぶる。
それ意味ないじゃないですか全然
いいじゃないですか。
ダメです。
ダメですか。
でライドさんが2人で出るから面白いんですよ。
あ、なるほど。
交換してもちょっといい。
じゃあ私がクイホアさんのお面かぶったらクイホアさんが2人で出たらそれも面白いじゃないですか。
面白くないですよそれは私が面白くないです。
すいません、わかりました そんなわけで、どっかのアップル系イベントでですね、もしかしたら、大同面見るかもしれませんのでね、はい、その時皆さんもかぶって写真撮ってください、ぜひですね、
は
い、
またこの創刊にも8人の大同さんがね、はい、並んでる写真っていうのを私持ってるので。
あ、お持ちですか。
はい、持ってますので、これこの次 の, あのこれのフォロー の, あの BSS で、はい、お届けしたいと思いますけど、
失礼してくださいね、
はい、
あ、まあでもこの大同面ならちょっとしましたけど、やっぱり今日は15日なんで成人の日なんですけど、
はい、
成人の日といえば、まあ、成人とはちょっと関係ないかもしれないんですけど、いよいよ
もう来週ですよ、
はい、
例のものが
センター試験、
はい、でもなんかセンター試験っていうのがちょっと詰まりましたね
共通一次って依存になったんですよ。
ああ
年が分かりますよね。
私分かんないですけど、
皆さんは知らないですね、共通一次なんでですね、
う
ん、
そう、私の頃共通一次じゃなかったです。
じゃあセンター試験、センター試験ですよ、センター試験、
はい、
センター試験始まりますね。
始まりますね、
冬の風物詩ですね。
そうですよ。でもなんかもうこれから、これ今回のセンター試験ってアップルウォッチが発売されてから初めてのセンター試験じゃないですか、
うん、
だからやっぱりちょっといろいろ対策っていうのもね、考えて多分こうよく変わってくるんじゃないですかね、ルールが、
う
ん、
もう早速発表してるのは京都大学がですね、もうすでに一般入試に時計の持ち込みを禁止するっていう、
うん、
アプローチじゃないですからね、時計全部ダメって、うん、アナログのぐるぐる回るやつでもダメですと、
うん、
これ見分けにくいからでしょうね、
うん、
でその代わりに全てのその教室に電波時計を、
うん、
置きます、
うんうん、
200台なんでだいたい1000万以上かけてやる、
うんうんうんうん、
そういう時代なんですかね。兄弟といえば何でしたっけ、ヤフー知恵袋になんか英語問題をなんかね、投稿してっていうのありましたよね。
ありましたね。英語でした、数学じゃなかった
ですか。数学でしたっけ、ちょっとすみません、うん、忘れちゃいましたけれども、
あれでもしかもスマートフォンじゃなくてガラケーで打ち込んでた
って、うん、あ、そうそうそうそう、
今考えると、
うん、すごいですよね、面白いですね、うん、私も職業柄ですね、
はい、
自分の教えた授業の監督とかするんですけど、うん、はい、その時もやっぱり時間っていうのは大事ですよね、
うん
うん、だから時計を、うん、教室にある時計を前に持ってきてですよ、うん、でこの時計でじゃあ何時から始めるよって言ってやる、うんうんうんうん、やらないとですね、うんうん、で大体その教託の置いた時計がですね、テスト中にバーン倒れるんですよね、
うん
、はい、挙句の果てに電池がポロッと取れたりする
ダメじゃないですか
ダメなんですね、そういう時間が見れない、自分の手元に時間が見れないっていうのはどうなんかなと思うとこあるけど、
まあ、そうですね、本当そうです、だって上を見上げるのって結構時間がかかりますよね、ちょロスをやっぱり、うん、ロスを感じてストレスを感じますよね、
まあ、そうですね、うん、ただやっぱり今言いましたように時計も今はもうスマートウォッチっていうのが主流になってきてる、うんうん、まあ我々の周りだけかもしれないですけど、うん、簡単なものって昔からあるじゃないですか、そのなんですか、 G-SHOCK なんかでもメールが着信したのは Bluetooth で知らせてくれる、うんうんっていうのは前からだいぶ前からありました、うん、あんなもんスマートウォッチと考えれば結構な数だと思うんで、うん、ヘッダーだけ見れたりしてもやっぱりカンニングには使えますもんね、
うん、そうですね、
まあ、なのでこういう風な時代になってきたのかなとは思いますね、
はい、
この時期といえばセンター試験の時期ですので、はい、今ちょっとこんな話を思い出しました。
はい、
久保さんこの前ですよ、
はい、
収録以外の日にちょっとお付き合いいただいて、
はい、
AUGM 大阪の、
はい、
なんですか PR 撮ったじゃないですか、
はい、
あれ YouTube で流してるのご存知です？
はい、聞きました。
あ、ほんまですか、
はい、
うん、我々の収録写真してる風景の写真をバックにしてそこに音声入れたんですね、うん、
はい、
はい、AUGM 大阪、はい、AUGM 大阪の PR は他にですね、
うん、
この前の、ワンボタンの声でも流れましたし、
うんうん、
で前回のうちの配信でも入れましたよね、
はい、うん、
あれ第10回入れましたよね、
第10回入りましたよ、
はあ、もうだんだん最近なんかいつ入れたとかいつやったとか分からない、
あ、だんだんねあれは何だったかな、新年会の後だから3日、うん、4日の日かな、4日の日に大同さんから連絡いただいて、
はい、
私のアナウンスを吹き込んで送ってほしいって言われたので、
そうです、
あの時は、は 自分で暗い部屋の中 で、はいはい、でいつも その声のトーンが分からなくってちょっと低めに撮っちゃったんですよね、はいはいはい、で後で合わせて聞いたらやっぱり暗いから、それであの今回の YouTube に載せた感じみたいな、ちょっともうちょっと明るめのを、ね、うん、なんか違う方法で撮りましょうっていうことになって、はい、ちょっと
撮り直したんですね、
あの変わった感じで撮り直したんですよね、
はいはい、第10回で流したやつと次今度これ11回で流すやつと、うん、私の部分は一緒なんですけど、クイワさんのアナウンスは違うので出しますんで、
ああ、はい、
取り直した方でですね、
あ、はいはい、
うん、あの対談形式のやつも良かったでしょ、なかなか私完全に自己満足でやってるんですけど、
なんだかすごいなんか遠くにいながらすごいドヤ顔がこう目の前に浮かびましたけど
そういうイメージですか私
ね、いえ今ちょうどその声のトーンがなんかそんな感じで聞こえたっていうだけ、いつもそうだとは言ってないですけどね、
わ、
はい、
かりました、
はい、
エージェム大阪の PR ありがとうございます、はい、エージェム大阪は、ね、はい、2月の13日の土曜日ですね、
はい、
に、行います、
はいはい、
とエージェム大阪は公委員会の参加有事というのが、はい、5つほどありまして、
はい
はい、まずはマグネットですね、
はい、
ワンボタンの声で有名なマグネットさん、あとこだわりさんのお部屋、これは時々タックの公式ツイッターアカウントでリツイートさせてもらってるこだわりさんというところですね、はい、あとはマクニオンさんと、ICUG とタックですね、この5つで、実行委員会を形成してやらせてもらってます、
はい、
はい、と久代さんも最後に来てもらったのいつでしたっけ、去年の
そう、あのインテショビルでやった時です。
あ、インテショでやった時。
そう、そう、入り口が分かんなくて困った時。
すみません。
別にあのあれなんですけど。
申し訳ませんでした。
はい、すごいこあの 悩んだっていう話を後ろの方でしてたら、よくなんか響く会場だったみたいで、睨まれてうるさいって言われました。すいませんでした。
すいませんでした。
いやいや。申し訳ありませんでした、その説は。
エージ大阪は大体年に4回やってるんですけどね、去年は3回しかできなかったんですけどね、テク系というふうな情報と言えるかどうか分かりませんけれども、エージム大阪の、まあ、タッグも含めて UG の集まりのいろんな企画やってますね、イベントですね。久代さんはスタッフとして名古屋と三重に参加されたんですね、過去には。
そうですね、はい、
老舗はやっぱり東京。
そうですね、うん、はい、
まあ、大阪も似たような感じで、大阪はあれですよね、アイウィークとかあの流れで、
うんうん、
あとは九州各地もやってますよね、
うん
うん、大阪も数年前まではいつも福島にある、
うん、
マイクロソフトでやって
た、はい、マイクロソフトですね、はいはい、
ご存知ですよね、
はい、大阪支社でね、はい、されてましたね、はい、
あれいつもみんなにね、なんでやねんって言われながらね、
うん、
あとマイクロソフトさんも Mac 版のオフィスとかですね、結構アップル系の商品多かったんですね、
うん、というかやっぱりアップルさんがそのアップルさんがっていうかアップルが大変な時期をその支えたのはマイクロソフトでしたからね、
う
ん、
そうですよ、うん、IE のですね、
うん、
8、9、10かなんかが終わっちゃうんでしょ、ちょっと正確じゃないですけど、
うん、
サポートが、
うん、
あの時に、
うん、
そういえば、うん、私初めて買ったのはあの初代 iMac って言ったじゃないですか、
はいはい、
あの時 IE でしたもんね、入ってた。
あ、そうですね、
そうです、
そうかもしれないですね、 IE の、うん、IE ですね、うん、
Mac 版 IE でしたもんね、で触りが出て IE が Mac 版の IE がなくなったっていうイメージなんでですね、
うん、私ネットスケープも使ってたんで、なんかちょっと
この羅針盤のマーク、ね、
そうそう、ネットスケープも使ってたんでちょっとよく前後覚えてないんですけど、ネットスケープの方が古くて後から IE が出てきてずっとなんか IE だったかなっていう感じですね。
で、Firefox がのネットスケープの流れなんですよね、
うん、
まあ、だから今でもネットスケープがあるといえばあるっていう考え方なんですかね、
うんうん、もう何がネットスケープかっていうのはまあちょっとよくわかんないですね。
もうそんなのどうでもいいんですね、
うん、本当です。
でもこの話ね、英雄ジムの話だったんですよね。
あ、そうですね。何ですかこれ、脱線ですか。
脱線ですね、クイワさん。困りますね、本当にもう。
え、私
多分これ聞き直すと多分私なんですよ、脱線の最初。あれ、なんでブラウザの話になったんでしたっけ。あ、私が初代 iMac の時は IE でしたねって言ったんですよね。そうってことで脱線は私ですか。
マイクロソフトさんの話からね、来たんですよ。
はい、
思い出しました。
2016年も、
はい
はい、脱線、
はい、
他力本願、冬は押しでいきますんで、いいんですよ、はい、これ
なんか開き直りましたね。
はい、開き直って、そう、 マイクロソフトさんでやってたんです、福島のですね。
はい、はい、そう
ですね。最近は、あれですね、あの、上昇学園っていうのがあるんです。うん、まあ、昔でいう大阪工大ですね。
うん、
の、
うんうん、
はい。上昇学園のサテライト。まあ、サテライトじゃないんですけど、本当は。まあ、でも
そうなんですか、
いや、サテライト的なイメージですよ。でも、イメージは。うんうん、がだいぶ梅田ともう本当に福島の間ぐらいですね。
うん、私はいつも行くときは、あの、福島からでは、福島から行けばいいよっていう方もあるんですけど、私はやっぱりでも梅田から歩いてきますね。
だ、そうですよ。久保さんみたいに名古屋から来られるんやったら、うん、福島まで行かんと。
だって乗り換えないといけないから。
そうそう、乗り換えずに、うん、梅田から歩いた方が早いです。
うん、梅田から歩いて、ちょうど線路沿いをね、歩いていくと裏からピッと入れますからね。
私はね、家から歩いていくんですよ。
うん、
うん、時間ぐらいかけて、
うん、でなんかちょっと話が脱線しちゃうどこに向かうかな、
そういうね、学校の先生みたいなこと言うのやめてもらっていいですか
分、はい、かりました。じゃあ好きなように
自由なトークで行きましょうよ。
分かりました。はい、
久岩さんと先日というか、あれ去年行った、うん、国立国際美術館ってあるじゃないですか。
はい、
あっこから歩いてだから5分ぐらいですか。
そうですね。というかもうあそこだから、インテシオビルを越えて、あの、島に渡っていくっていうイメージ。
そうですよね。久保さんもだから、あ、この前そうか、梅田から歩いてこられたんですもんね。
うん、うん、そうです、
うんうん、あそこの美術館も福島からの方が近いんですけど、まあでも梅田からでも変わらんすもんね。そんなね、
そうですね、変わらないですね、
うん、町からは近いんで喜ばれてますよね。
そうですね。ちょっと寝屋川の時はね、あの、そうですね、大変なんですよね。
寝屋川も使うんですけど、寝屋川は今度は大阪電気通信大学の寝屋川の駅前キャンパス、寝屋川のサテライトですね、はい。まあ、これも、まあ、これもサテライトじゃないんですけど、まあ、サテライト的なところ、うん、駅前のですね、
駅前ね。
あれも駅から近いんですよ。
そうですね、
駅から近いですけど、寝屋川がちょっとやっぱり京阪で25分ぐらいかかりましたっけ、
うんうん、私はその場合は京都から。
あ、そうですね、京都から来ていただいた、
ね、うん、そうです。
ああ、私はあの寝屋川の AGM に行こうとしたとき、さすがに歩いて行けないんで、
はい、
関電車ね、
はい、
北浜かなんかで乗ると反対向きです。淀屋橋に行くか、
はい
はい、でそうでなければですね、
はい、
寝屋川に止まらない、なんかあの枚方まで一気に行くに乗って、
はい、
で戻ってくるっていうですね、
うんうんうんうん、
大体私慌てもんなんで、
うん、
仕事やったらですよ、3回も4回もどこのホームなんていう電車何時っていう調べるんですけど、うんうん、こと自分のことになるとダメですね。もういい加減になるんで、
うんうん、
そんな感じです。
はい、
あれ、AGM大阪の話でしたよね。
そうなんですよね。あの、はい、あんまり同調するとこう長くなるので、
はい、
あんまり同意しないでいつ終わるかなと思ってたんですけど気がついていただけました。
次回の au ジーム大阪は、
はい、
2016年2月13日土曜日、
はい
はい、まだ時間は決まっておりませんが現時点でですね、
はい、
だいたいいつものパターンでいくと10時とか10時半からですね、うんうん、はい、うん、梅田と
福島の間の
間の、はい、上昇学園大阪センター、はい、毎日でしょっていうビルですね、毎日新聞のビルの隣です、の3階にあります、上昇学園の大阪センターで行います。西梅田から歩くと地下街ずっと通っていく方が分かりやすいですね。
あ、そうですか。
うん、地上だとですね、信号だとかいろいろあって、インテンションのビルってそこまで背が高くないじゃないですか。
うん、
なので地下街を歩いていくとずっとまっすぐなんですよ。
うん、あ
のヒルトンだとか、あの下地下街ずっとついてるでしょ、うん、西梅田の駅からずっと、
はい、
でずっと行ったら結構分かりやすいんですよね。
うん、
私は地下街から行くことをお勧めします。
はい、
はい、久保さんも来られるんですか。
いいえ、行きません
というわけでファンの皆さん9月13日のAGM大阪に来ても久保さんには会えませんのでね、は
い、申し訳ありません。
私は多分受付にいます、いつものように。
は
あ、あの受付で用心棒やってますんでね。
はい、
はい、よかったら皆さん来てください。
はい、AUGM 大阪は来月2月13日土曜日、西梅田の毎日インテシオビルにある上昇学園大阪センターで開催されます。皆さんの参加をお待ちしています。
タク公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。
はい、お願いします。
2016年1月7日の6時11分にリツイートした記事です。はい、なかなかおしゃれ、一眼レフ対応、普段使いにも向いてるカメラケース、
はい、
はアスキー JP からの記事です。私からはこれいいねというふうに書きました。これエレコムさんがですね、
うん、
カメラバッグですね、簡単に言えば、
うんうん、
で3つの形があって、いわゆるリュックのタイプと、
うん、
最近入るのメッセンジャータイプっていうんですかね、うん、腰にやるのもよし、肩にかけるのもよしっていうやつ、はい、今度はショルダーバッグのタイプですね、肩掛けのタイプ、この3つがあります。
はい、
で、まあ、当たり前ですが一番大きいのは背中にかけるやつですね、うんうん、で次がメッセンジャータイプで、一番小さいのがこのショルダータイプなんですけど、
うん、
どれもそれぞれこうレンズとかカメラが入ってるところにさっとこうアクセスしやすいっていうんですかね、パッと取り出せやすい感じがするんですけど、うんうん、福井さんどうですかこれ、
うん、はい、まずね評価できるのは、はい、この3種類今回紹介されてますけど、中のインナーの色が明るいっていうのは今までなかなかなかったんですよね。
インナーっていうのはバッグの中っていう
内側ですね、はいはいはい、私もずっと愛用させてもらってる、オーストラリアのメッセンジャーバッグのカバン、はい、会社でクランプラーっていうところがあるんですけど、
はい、
そこはもう中がこうインナーの色が明るくて、はい、外側の色と全く違ってっていうのがいいんですね。でこれ何が重要かっていうと、
はい、
例えばなんていうかな、レンズキャップなんかを落としたときに、
はい、
他の会社って黒が多いんですけど、
カメラのバッグの中にってことですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、
でインナーが黒だとレンズキャップ一つ探せないんですよ、落としたときに。で大体レンズもそのボディも大体黒とか、まあ、シルバーブラックとかそういう感じで黒のをその、はい、まあ、ボディカラーにしてるところっていうのがすごく多くて、
うん、
なかなかその区別がつかなくってこう見づらかったりするんですね。
要は、うん、そうか、中で物を探すときにも
ってい
うことですよね。
そうなんですよ。そうなんです。
そのレンズでもそうでしょうし、うん、まあ、簡単に今言ったらレンズキャップでもそうやけど、うん、そうか、カメラ関係って黒いも多いですもんね。
そうなんですよ、なぜか黒いも多いんですよね。
そうするとそうか、そうか、そうですね、中でこう探すときも黒地に黒だったら、
う
ん、特にあれですよね、暗くなったら見えないですよね。
そう、そうなんですよ。なのでそういう点をもう以前から CP プラスに行くたびに、
はい、
まあ、やっぱりあそこでもそのカメラバッグ展示されてるところがあるので、私はオリンパスとあとニコンの人に直接言ったことあるんですよ、
はいはい、
でこれ
ちょっと待ってくださいね、私よく分かってるんですけど、カメラメーカーさんってやっぱり自分のところでバッグも出してるもんなんですか？
そうそう、出してるところもありますし、出してないところもあるんですけど、私自分がよく行くところはもうニコンと、
はい、
まあ、あとオリンパスなんですけど、
はい、
そこで言ったことあるんですよ。でも何がいけないって、黒に黒なんて絶対見えないからやめてほしいと、
うん、
そしたらニコンの方は、うちは基調カラーがイエローなので、そうなっちゃうと黄色になっちゃいますけど大丈夫でしょうかって、あ、いいんじゃないですか、もうぜひ黄色で出した方がいいですよって言ったことあるんですよ。そしたらその後にオリンパスは2年ぐらい前に新しく満を持してカメラバッグを出したんですよ、
うんうん、
オリンパスって基調カラーがブルーじゃない
ですか。ブルーですね、
ブルーのねインナーのバッグ出してくださってるんですよ。
オリンパスのブルーはだいぶ明るい感じのブルー、
ね、そうですね、うん、そういう感じのでね出されたりとかして、だからだんだんこういう風で皆さんのこうなんていうの意識っていうかがやっぱだんだんなんか変わってきたかなっていうか、なんかもう私の言ったことが通じたのかなぐらいに思ってるんですけど、
確かにそうですね、
うん、これだから本当
にこれすごいですね。これ黒いバッグは中がインナーがオレンジ、
はい、
グレーのバッグはさっきのオリンパスじゃないですけどブルーですね、
はい、ブルーですね。
でネイビーのバッグは中が黄色になってるっていう、
はい、
うん、
これとても中で物が探しやすくていいと思います。
カバンってですよ、
はい、
これこそまさに人間の個性じゃないですか、
うん、あ、そうきますか、
はい、
もう何がおっしゃりたいのかなんとなく分かりましたけど、以上お聞きしますはい、どうぞ。
そのもう予想するのやめてもらっていいですか
、いやなんかちょっとだんだん
最近毎回本当同じこと言って申し訳ないんですけど、
はい、
赤がないじゃないですか。
そうですね、うん、ないですね。
私に直接おったことある方は分かると思うんですけど、
はい、
普段の私持ってるもんほぼほぼ赤ですもんね。
そうですね、ネクタイ赤多いですよね。
そうですね、スーツの時はネクタイが赤
です ね、 そうですね。でも私まだスーツ赤っていうの見たことないんで、今度スーツ赤っていうの見てみたいです、ね、
ルパン三世じゃないんですかさすがに赤いスーツは持ってないですね。
そうですよね、
赤いシャツは昔持ってました
ね。あ、なるほど、なるほど。
着れないんで、あんな
うん、そうですね、わかります。
まあ、赤がないんで、
うん、ちょっとね、ちょっと違うかなって感じですか。うん、
だっていつも私が持ってるあのジブっていうところのカバンも、もともとレッド単色のやつなかった、うんうん、ないんですけどね、うん、私ジブであのオーダーメイドであの店まで行ったら作ってもらえるんで、
はいはい、
こういう風にしてくれで作ってもらって、あのカラーですからね、うんうん、だいぶ聞かれましたけどね、赤でいいんですかって
赤でいいんですか、大丈夫ですかっていうことですよね。
そうですね、
あの何が大丈夫かは言いませんけど、大丈夫ですかっていうことですよ ね、
そうですね、
はい、
サングラスも赤いの買いましたからね。
そうでした、
あれレンズが赤いの、クヨさん見せませんでしたっけ。
あれ見ましたっけ。
あ、でも名古屋行くとき大体スーツなんで、
うん、
あれですね。じゃあ次の AMGM 大阪にかけていきましょう。
あ、はい、私は見れないですけど。
そう、そうですね、
はい、
エレコムさんもこれあれですね、あのサプライヤーメーカーとしてこのいいカメラバッグ出されましたんでですね、
うん、そうですね、今カメラ人口すごく増えてますからね。
そうなんですか。
うん、やっぱりあのマイクロフォーサーズというか、その要するにミラーレスが出てきてから、
うんうん、
あのカメラを諦めていた人が値段が下がって、でもよりそのなんていうの、高性能なものっていうのと、あと iPhone とかスマートフォンでそれなりのものが撮れちゃうけど、あともう一息っていう風になると次のステップとして選ばれるっていう方が多いので、カメラ人口すごく増えてるような気がしますね。はい、
女性でもペンとかですね、うん、あとはパナソニックのルミックスとか持ってる方よく見るんですよね、最近、
う
ん、
そうですね、
うん、皆さんもカメラを、はい、アクティブに持ち歩くにはこのエレコムさんのバッグ、はい、まあ、私見た感じいいなと思います、
うん、いいと思います、はい、
でよかったらまたこのニュース見てください、
はい、
次のニュースです、2016年の1月7日6時22分にリツイートした記事です。ボーイング787の導入で何が変わったのか、787ですね、はい、IT メディアの記事です。私からのコメントは、航空機での燃費ってとっても大事と書かせていただきました、
はい、
この記事は何回言ったら、あの、うん、最近ボーイングの787中機体がですね、うん、各、まあ、ANA とか JAL とか導入してですね、なんか直行便っていうんですか、
うん、
なんか増えたよっていう話なんですね、
うんうん、
でこれは何でしたっけ、中型って言っていいんですか、787って飛行機の大き
さ。そうですね、中型ですね。
200人から250人ぐらい、
そうですね、
人を、はい、積んでこの一気にその直通で行くっていう、これが前だったら何ですか、400人ぐらい乗るようなやつやから、
そうですね、
それぐらい乗るぐらいの路線でないと飛ばせなかったのが、うんうん、今はその200人から250人の787が一気にそこに行けるようになったんで、直行便が増えたよっていうような記事なんですね、これ。で、燃費がよくいいんですよね、とにかく昔のように比べて、
うんうん。
同じ中型機だとしても、787はなんか2割から3割ぐらいいいと言われてるんですね。
うんうんうん、
これ、ボーイングの傑作飛行機と言っていいんですかね。
そうなんですかね、どうなんでしょうね、まだ。ちょっとこの次があるから分かんないですけど、でもこの787は何がその私たちが注目するかっていうと、やっぱりその全体のサプライヤーの中の 35% を日本製の部品が占めてるっていうことですよね、う
ん、まあ、モーニング、うん、西海岸で組み立ててるけれども、うん、日本から部品持ってってるっていう感じですかね。
そうなんですよ。ボーイングが 35%、 日本だけで 35%、 その他いろいろな各地から混ぜ合わせたのが 30% で、うん、まあ、だからもうトップですよね、シェアとしては。
うん、うん、社日本もでも提供してない1社だけじゃないんですよね、うん、
一応大きいところでいく、あの羽の部分とか、
はい、
あとウィングボックスとか。
ウィングボックスって何ですか。
主翼なんですけど、はい、主翼って主翼で終わりじゃないんですよ。主翼はいろいろな部品、
ブラップとか
部分って、はい、何ですか。
ブラップがついてたりとか。
まあ、そうですね、
うん、
でフラップの部分はですね、あの別 の、 あの今回日本は担当してないんですけど、あの、まあ、縁の部分とか、まあ、こう中央翼って言われる真ん中とか背中に一番近い部分ですとか、
はい、
あとは、胴体も真ん中の方、羽の前の部分の胴体とか、そういうのを作ってるのが今回日本が担当してるんですね。あとはですね、足の出るとこ、主脚格納部なので、あの
パカッと入るところ
じゃないですか、ね、ギアが入るところですね、のとこですね、うん、というところを担当しているのが、まあ、一応大きい会社3社で、まあ、多分そこにその町工場さんが部品を寄せてくださって組み立ててると思うんですけど、まあ、川崎重工とか三菱重工って言わないかな、三菱重工ですね。
三菱ですね、
うん、これ大江工場で作ってます。あとは、半田の、まあ、愛知県半田市で富士重工が作ってます。
富士重工。
はい、
名だたる航空機メーカーじゃないですか、日本のね。
ですよ。それみんなの愛知県内というか、もう名古屋近郊で、一応そのこれはですね、セントレアに運んで、セントレアから荷詰めして、まあ、ドリームリフターで飛ばすんですね。
今航空機の3社出ましたが、それ以外複合素材とかっていうなんか新しいやつ、
炭素繊維っていうやつですね。
っていうやつですかね、うん、あ、化学メーカーが作ってるイメージですけど、あれもあるんですか、は
い、多分東レが作ってると思いますね。
東レです、うん、
で東レも実はあの三菱重工大江工場のそばにありますからね。
あ、そぶんだから名古屋なわけですか。
名古屋です、名古屋です。うち比較的近所なんで、あれあの見かけるんですけど、はい、ずっと並びこう道路沿いに工場がずっと続いてて、はい、あるんですよ。
その燃費が得てさっき話したじゃないですか、
はいはい、
あの話っていうのはやっぱりこの軽くなってるって。
そうです、
大きいんでしょ。
炭素繊維が要するに軽くて丈夫だからっていうので採用されて。
私のイメージ、飛行機ってアルミの合金でですよ、
うん、
なんか作ってるっていうイメージなんですよね、うん、リペットでパパパパンって打って止めた、
はいはいはい、
今はじゃあそんな時代じゃないっていうことなんですね。
まあ、それが全く全然ないってわけじゃないと思うんですけど、うん、で あとある一部ですよね、使ってるのは。
あ、外側なんかは、まあ、うん、いわゆるアルミの板だと思うんですけど、ね、はい、中の要は骨組みの
部分、骨組みのところですね、はい、
今の炭素の繊維に置き換えられてるっていう
ことでしょうね、はい、
やっぱり燃費が大事なんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
そのためにいろんなところがしのぎを削って新しい機体を作ってるというイメージで、まあ、お金安いもんじゃないですからね、
一、ね、
回買ったら長いこと使いますから、やっぱり、はい、どこのメーカーというんですか、もう技術の塊をぶつけてきてるというイメージです、うんうん、
はい、
次のニュースに行きます、はい、2016年1月10日6時22分にリツイートした記事です。ソフトバンク1ギガバイトのデータ定額プランを4月に提供、トータル月額4900円からにということです。これ IT メディアの記事です。私からのコメントは総務省の指導に対応というふうに書いております。これどんなことか言ったら、携帯電話の料金をもっと安せえと総務省が言われとったわけですね。これに、まあ、ソフトバンクが対応して、まあ、そういうプランを出しましたということなんですが、小池さんどうですか、これ見てこの記事を、
うん、もうなんかコメントする価値なし
そう、まあ、簡単に言うと、1ギガのデータプランが、まあ、2900円と、でこれに、まあ、いわゆる電話の基本料金の、スマホ代とかそんなんを組み合わせると、スマホ代ライトっていうので1700円と、あとはインターネットするための料金のベーシックパックが月300円で、これで2000円と、それと1ギガを組み合わせて4900円で、トータルいわゆる5000以下になりますよっていうことなんですね。ドコモと au も同じ料金でやるんでしょうね、
うん、
間違いないですね、
やるんでしょうねじゃなくて、もうすでに発表されていてですね、
そうなん、
みんな横並びの4900円税別なんですよ。なんですかこれ、
え、知らなかったです。
4980円、うん、みんな横並びなんですよ。
え、でもこれはいつものことなんで、私驚くには値しないと思う、うん、
驚いていないですけど、またかよと、ちょっともう本当にこれは
切れそう、
うん、まあ、いいですよ、私はあのここのチームには入ってないからね、
はい、
まあまあ、でもそのなんていうんですか、もう結局出来レースというか、言いましたやりました、はいみたいな、安くなったでしょみたいな感じですけど、これね、今どこの世の中に1ギガが2900円するんですか。10ギガ使ってますけど2900円しないですよ。
それだから見方を変えたこと言いますけど、うん、ソフトバンクの、まあ、グループ会社の Y モバイルっていうのはもともと1ギガで、まあ、基本料金全部セットして2980円ってプランを出してるんですよ、
はいはい、
だからそんな感じで、クヨさんが今言ったクヨさんは IIJ ですよね、うん、
はい、
だからそういうもともと安いのを出してるところもあるんですよね、
うん、
ただしですよ、うん、こういうとか店舗の数がいつもより少ないじゃないですか、
うん、
いわゆるあの、まあ、ちょっと中高年の方が簡単に行って、うん、じゃあこの携帯電話契約してすぐ使うかっていうと難しいじゃないですか、
うん、
特に地方の方ですね、
うんうん、
そのちょっと車で10分ほど行ったショッピングセンターなんかにですよ、うん、au もソフトバンクもドコモも大体入ってるじゃないですか、
うん、だからありすぎですよね白ね、
久保さんこの件に関してものすごいなんか切り口が厳しいですね、うん、
これ気に入らない、気に入らないです。なんかね、この何ですか、やりましたみたいなことまた言ってますでしょ、
はい、
社長さんがね、
やりましたって言ってますね、
はい、なんかね、できましたみたいな、やりましょうみたいな感じになってるけど、なんかちょっと違うなっていうのを、なんかどこにぶつけたらいいのかなって思った時に、たまたまここで一番初めに話したので、なんかちょっと強い口調になっちゃったんです、すいません。
全然いいんですよ。国が口出すようなことなのかっていうことが疑問でですね、うん、自由に競争すればいいわけじゃないですか、
うんうん
うん、そう思うんで、だから要はその、うん、あれでしょ、 MVNO なんちゃう、まずそれの典型じゃないですか、
うん、そうですね、はい、
うん、全然あれの人ら横並びにならないし、
うん、
で、まあ、言ったらものすごい MVNO の方が料金の制度って複雑なんですけど、
うんうん、
まあ、逆に言うと自分に合ったものをできるわけじゃないですか。
そうですね、探せますしね、
うん、帽子、シャツ、ネクタイね、うん、上着とか好きなんで選べるみたいなイメージですか、
うんうん、
もうこの、ね、ソフトバンクとドコモと au っていうのはもうパッケージでしょ、うん、みんなもう靴から靴下からですね、うん、もうネクタイの色までセットですよみたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
だから最初の時の導入はね、あの洋服の青山でフレッシュマン7段セットとか売ってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
あんなイメージでいいかもしれんけど、うん、その後は普通みんなこうバラバラにね、
うん、
自分で選ぶもんじゃない、
うん、そうですね、うん、
だからそういう観点からいくと、その、うん、これは国が旗振ってですね、
うん、
やるようなことなのかなっていう疑問は私はあるんです。
なんかその仕事しましたっていう、どっちもアピールしたいっていうかもうダメなんかもうどうしてもいい風には言えないんですよ、この記事、申し訳ないんですけど、
ま、そうですね、そういうわけでは
い
今年ですね、今年から、はい、いよいよ携帯電話は定額とは言いにくいですけれども、うん、要は小さなデータを上限とした単位の契約が出てきて、うん、まあ、お値段は少し下がりますと、そういう契約の仕方も選べますよというふうに大手キャリアでもなります。まあ、我々このポッドキャスト聞いてるリスナーさんはですね、まあ、多分 MVNO に流れていくと思うんですけれども、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに勧めるんだったらこの安いプランでいいのかなと思いますんで、うちのまあ両親にもこれ安いのあるんよって言って勧めてみようかなと今思ってます。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
早速ですが、
はい、
今回はですね、ポッドキャストのレビューに、
はい、
ちょっと長めの熱いレビューをいただいてますので、
ありがとうございます。
神妙に読みます。
はい、
はい、全国アップルユーザーグループの広告塔というタイトルです。
はい、
今まで世間的にはアップル信者だ、マックオタクだと揶揄されてきたアップルファンが、やっと市民権を得てきた昨今、これからは全国に広がるユーザーグループへの広告塔として、クイフォアさんと大東さんには頑張ってもらいたいと思っています。私も細々と伊勢志摩地方でユーザーグループをやっていますが、ワンボタンの声やアップルスタイルさんに取り上げられたおかげで、地方のユーザーグループでも全国区になることができました。同じように天王寺アップルクラブというお酒と餃子をこよなく愛する全国ユーザーグループとしては変態的なユーザーグループではありますが、大道さん、クイフォアさんの中年男女のお色気たっぷりのポッドキャストが全国のアップルファンにとって AUGM に参加したいという動機になるように、これからも期待するところです。これからも様々な困難や苦難はあると思いますが、ますますのご発展をお祈りしています。リンカジマックメタルということで、メタルさんからですね、1月3日付でいただいてます。
ありがとうございます。追伸もありますよ、追伸読んでください。
できないですか、飛ばそうとしたんですけど、はい、追伸、浴衣撮影会の参加費はおいくらですかとのことです。ありがとうございます。
メタルさん、ありがとうございます。はい、メタルさんもですね、リンカジマックというブラグやられとって、伊勢志摩ユーザーグループアイマグっていうのも主催されておって、はい、去年は AUGM 三重も開催されたんですよね、
うん、
精力的に動かれてますよね。
はい、
うん、そのメタルさんからですね、うちがいろいろ頑張れと、しかも AUGM を宣伝せえと言っていただいたんで、うん、ちょっと頑張らなあかんなと思ってですね、
はい、
頭でもちょっとお話したんですけど、 AUGM の話したし、最近実はあの YouTube にでもですね上げてますんでね、
うん
うん、あれもぜひ聞いてもらいたいですね、皆さんにはですね、
はい、
うん、で最後のこの浴衣撮影会の参加費おいくらですかって書いてあるんですけど、 これわしね、あのコリ書かれる前に面と向かって、メタルさんに聞かれたんですけどね。
なんかすごい端折りましたね、今本文全部ね、一番下にいっちゃいましたね。はい、
そうですね、本文はもう言われた通りですから頑張ります。
いいんですか、はい、あのユーザーグループとしては変態的なユーザーグループですが、
認めます。
いいんですか。
認めます。
あ、そうなんですか。
はい、認めます。変態的なユーザーグループです、もう認めます。これはもう、あのうちはそうですんで。
なんかさっさと畳みかけて追伸に行こうとしてませんか。
そうですね、浴衣撮影会の話が中心なんで。この
おかしいおかしいおかしい、
やばいね、クヨさん。こうやって、はい、うん、私が浴衣撮影会って言ってますけど、うん、これリスナーさんからもこう要求があるわけですよ。
それ違うと思いますよ、大道さんが言ったからだと思いますよ。
まあそういう見方もあるかもしれないですけど、うん、私が言ったからとかそんな置いといたとして、こういうユーザーの生の声があるっていうことじゃないですか。
はい、でそれで
浴衣撮影会ですね、入れ替え制ですか、やっぱこれ。
ちょっと待ってください。何ですか、入れ替え制って。
30人とかが一緒にカメラ向けても、クヨさんもちょっと撮られにくいでしょ。
これなんか、うん、あ、そっか、撮影会だから撮影するんだ。
そうですね。
5
人ずつぐらい。
じゃそういう問題じゃなくって、撮影会なんですか。
はい。夜のなんか名古屋城とかいいじゃないですか。
夜いいですね。 iPhone じゃ絶対撮れないですもんね。
うん、夜の名古屋城で、うん、まあ、5人ずつぐらいでこう入れ替え制でやっていったらいいと思いません、
ね、いいですね、暗い中でね。
いや、 もちろんライトとか焚くんですよ。
いや、なんでですか。
撮影機持ってきますんで私。
なんかすっごい協力そうなの準備しそうで嫌だな。
はい、がっつりと。
がっつりじゃないですよ。
はい、ちょっとあの汗かくぐらいのやつね。
いや、舐めてくださいよ。
はい、いいじゃないですか。
いや、どういうあれでいいじゃないですかとかっていう話になっちゃうんだろう。
いや、私に金入ってくるんでですね。
いやいや、じゃあ次いきますか。
はい。
はい。それではですね、ツイッターで、ハッシュタグタックキャストで検索したツイートの中から一部、今回もですね、たくさんいただいてますので、はい、もう申し訳ないんですが、一部にさせていただきます。
はい。はい、お願いします。
ですね、時代屋さんから1月3日の8時3分にツイートいただいてます、
はい、
お正月の配信は面白かった、びっくりマーク。クイフワさんのトークがすごく流暢になりました、大道さんは流暢すぎる、
お、とのことです。ありがとうございます。お正月の配信は、はい、1月1日の配信のことですかね、
うん、ということは対面の対談で配信、ああの、ね、収録した時のですね、
第9回ですね。
はい、
はいはいはい、ありがとうございます、はいはいはい、
ありがとうございます。あれはそのなんていうんだろう、こちらもそのなんだろう、こう、いや変な意味じゃないですよ、こう顔を見て、うん、目と目でこうコンタクトができるので、
そうですね、
こうなんだろう、間合いがすごく良かったんですよね、
うんうん、
ですごくあのノリノリでできたっていうか、こう走るところとこう止めるところがこう綺麗にできたので、すごいそれで良かったんだと思いますけど、
う
ん、
やっぱりってことはやっぱりこう目と目を見つめ合って収録するってのが大事なんですね。
今ね、そういう話になるかなと思って、あんまりこのことは変な意味じゃないですよってせっかく前振りしたんですけど、はい、
私たちは変な意味の方が助かる、
そう、そうきましたね、はい、
じゃあでもこのスカイプも あれですよ、ビデオスカイプにしましょうか。じゃあ
ダメ
早っ、
ダメです。
いや、ダメですか。
ダメです。
わかりました、
はい。
時代さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、はい、楽しい家計を皆さんにお聞かせしたいとこれからも思いますんで、はい、応援してください。
ります。続きまして、ヒロ岩尾さんからですね、
はいはい、
いただいてますのは、
はい、
これ1月5日ですね、
はい、
午後7時45分前後に、いくつかツイートいただいてるんですけど、はい、そうなんですね、でもいつかお会いする機会もあると思いますので、その時を楽しみにしています。ポッドキャストの継続は何かと大変だと思いますが、毎週聞いていますので頑張ってください、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、まあ、唐突になりましたけど、うん、最初はですね、はい、ヒロ岩尾さんが私の記者レポートも聞きましたって、これワンボタンの声の中の話なんですけど、
はいはい、
ワンボタンがやられた1月の映画館の声の、うん、一発目の配信に私のレポートが入ってて、うん、で前回の AJ も大阪に行けなかったので今回は行きたいですと、 いうふうに岩尾さんが言われて、私がですね、ありがとうございます、次の大阪でお目にかかりましょうと書いたら、うん、あ、ぜひお会いしたいですと、久保さんにもお会いできたらいいなと思ってますといういただいたんで、で私から久保さん今回の大阪には来れませんよという話をさせていただいたんです、うん、はい、そうすると今久保さんが呼ばれた話ですね、うん、でもいつかお会いする機会があると思いますのでということで、はい、さらにポッドキャストの継続何かと大変だと思いますが毎週聞いています、頑張ってください、ありがたい言葉じゃないですかね、
はい、ありがたいですね、はい、
こういう言葉を励みにですね我々はこう配信続けてるわけですね、
はい、
うん、私はこれをこいつに久保さんとおしゃべりできるのをまあ原動力に、
ん、
右の駒はそれ、左の駒は皆さんからの応援という、
うん、なるほど、はい、両輪でっていうことですか、
そうそうそうそう、
あ、うまいですね、なんか綺麗にまとまりましたね
、はい、その両輪でです、ね、
はい、
広岩さんは AGM 大阪でよくお会いする、
そうなんですね、
あ、僕広さんも大阪に来られて、
はい、
お顔は見かけられてるとは思うんですけどね、
はい、
まあ今度の大阪は久保さん来られませんけど、まあいずれいろんな AGM にですね2人で顔出してることもありますんでですね、
はい、
その時にはまあ声かけていただければですね、久保さんとの握手は私がお金取ってやってもらいますんで、はい、
ん、
はい、だからマネージャーがいない勝手に AGM とか行かんでくださいね、
本当ですか、
そりゃそうでしょ、
なんかいつからマネージャーさんになられたのか、タレントが
単体で事務所倒産とやったらそれはもうダメでしょ、
ちょっと待ってください、
はい、
いつから誰がタレントになったんです
え、違うんですか、
うん、
あ、すいませんでした、ちょっと興奮してしまって、はい、自分を失いました、
は
い、すいません、
はいはい、それでは冷却のためにも次にいいでしょうか、
はい、広岩さん、はい、本当にコメントありがとうございます、
ありがとうございました、続きましてローヤハルさんからですね、1月の9日11時41分にいただいてます、
はい、
私はようやく年末年始にたまってしまったワンボタンとバックスペース FM とアップルクリップとタックキャストを消化したところですとのことです、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
上原さんいろんなポッドキャスト聞かれてるんでですね、
そうですね、
まあ、うん、ワンボタンとかアップルクリップがうちは通常の配信通りだと思うんですけど、うん、バックスペース FM さんがですね怒涛の更新をされとったんですね、
お、
うん、他の方もバックスペース FM どうも全部聞けなかったっていう人やっぱりいましちゃいましたもんね、うんうん、
どれぐらい長いんですか、
1回の配信が2時間ぐらいで、
はい、
ものすごい週に3回とか4回更新されてたんでですね、もっとかな、ちょっと私も全部聞いてないんでですね、まあということなんであれですね、溜まってたのを聞かれたということですんで、うん、うちのは週に1回金曜日に配信してますんでね、
はい、
しかも1時間の番組ですんで、うん、ぜひ聞き逃すことなくこれからも聞いてください、
は
い、
では次に行きます、
はい、
ですね、ゼロヤマトさんがまたこれはですね、
はい、
1月8日の9時35分にですね、
はい、
いただいてます、
はいはい、どうぞ
ですか、ちょっと、はい、収録5時間
収録5時間、
はい、配信約1時間
配信約1時間
ここまではいいんですよ、
はい、
次です問題は、
はい、
黒い部分カット4時間、
はい、
以上でございます、
さすがゼロヤマトさん、編集前の見せてもないのに分かってますよね
何がですか、
いや前回配信約ね、
まあ、
5時間半ぐらい、
はい、
収録やって
で、ね、はい、
配信が1時間5分ぐらいやった、65分ぐらいやったんです、
はい、
そのほぼ4時間以上私が切ったんですけど、
はい、
まあ、黒いほんまもう、あ、黒い
大道さんが黒いんですよね、
そう私も黒いですね、私が黒いのはもうみんな分かってる話じゃないですか、驚かない
なんか嫌な感じするなこれ
奥井保さんの黒いとこが本当に、
はい、どうしてなんかそういうなんかこの落とし入れようとされてるのかな、
いや、だったら本当は出るとこ出しましょうか、私このカットしたとこ、まあまあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、実際には配信の最後にあれですね、エンディングテーマ終わった後にちょろっと入ってるんですよ、大体 1,2 分ね、カットしたところが、
悪意的なところがそういうことはないです
いや、そういうことはないです、クヨハさんはこういうふうなことをカット落としたところで言ってるんですよっていうことを入れてますんでね、うん、まあ、興味ある方は聞いてください、で黒いかどうかは自分の耳で確かめてください、
はい
次行きましょうか
次行くんですね。はい、わかりました。はい、次はですね、ブラッフォードさんからいただいてます。1月9日、20時25分です。
はい、
はい、ビファイン製キーボードカバー装着にゃ
にゃ
にゃーといただいてます。
はい、
で、ですね、私と同じラベンダーカラーのですね、キーボードカバーをですね、
はい、
お買い求めいただいたようで、はい、
綺麗ですよね。はい、続いてこれもお願いします。
いきます。私も使っています。バックステージ読んでポチってしまったじゃないですかと、メタルさんからですね、1月10日の19時4分にいただいてます。
はい、ありがとうございます。お二人
ありがとうございます。
まずはブラッフォードさんですね。ブラッフォードさんはこれカウカウとおっしゃられて、はい、日本語キーボードの方のラベンダーカラーの代わりなんですね。
はい、MacBook Air 13インチですね。
Air の13ですか。
はい、
で、メタルさんですね、純正の Bluetooth のキーボードにもつけられてたみたいですね。
はいはい、
うん、
ピンクでしたね、確かに、ね、
ピンクでしたね、確かですね。うん、まあ、お二人とも木小屋さんのお話を聞いた上に BSS を見て買ってしまうというですね、はい、もう完全に桑田さんの術中にはまってますね。
いやいやいや、そんな、なんか私が悪いみたいなおっしゃりをびっくりしましたけど今。いや、術中とかそういう問題じゃなくて、私はまずブラッフォードさんからキーボードカバーのことを聞かれたのでお答えして、
はい、
それについての情報を詳しく BSS に書かせていただいただけですので、
はい、でみんな買うっていう。
はい、そうですね。でもなんかね、気に入っていただけてるみたいで、うん、はい、それは嬉しいですね。これいいですよね。はい、柔らかくっていいんですよこれ。
私ちょっと今度また久保さんに触らせてもらってもいいですか。
キーボードはいいですよ。
いや、なんで今わかったんですか。
え、
なんでわかったんですか。
なんかちょっとビビッときそうだなっていう感じがしたんですよ。
思いますか。声のトーン違いましたやっぱり。
なんかちょっと違いました。前のめりになったでしょ今。
はい、
見えないけど、
これ多分ね、対面だったらすぐわかる。目がキラッと光ると思うんで。
そうそう、そうですね。なんかちょっと最近キラッとしたのが、
はい、
この何ですか、
こういうの、このスカイプを通じての
トーンでも、スカイプトーンでも分かるような気が、見える気がしてきましたとか言っちゃって
怖い、怖いわ。はい、分かりました、言い直します。
はい、
ちょっとキーボードを今度久保さん触らせてください。ちょっと柔らかさ見させてもらって。
そうですね、はい、ぜひ試してみてください。
は
い、
皆さんこのキーボードカバーは非常にええもんみたいなんでですね、うん、また見せてください。
はい、
はい、
次いきますね。
最後のコメント、
最後のコメントがですね、これみどりんさんから、
みどりんさんから
1月の9日、はい、22時20分にいただいてます。
はい、
いきますよ。はい、GC 完了。
はい、GC 完了ということでお写真は、はい、焼き餃子が、
はい、
3つお皿に載った写真ですね。
大きめのが載ってますね。はい、はい、
GC ですよ。
GC っていうのはですね、はい、皆さんちょっとご存知ない方があるかもしれないですけど、はい、私たちの中で大流行りの言葉ですね。
はい、
シャープ GC、はい、餃子チャージっていう言葉
なんですね。餃子チャージですね。はい、
餃子食べることなんですよね。
はい、餃子を食べることを餃子チャージと呼んでる、はい、ということなんですけど、これは私のツイッターのタイムラインとか見てもらうとですね、
はい、
餃子チャージいっぱい出てきますし、 Facebook でもですね、餃子チャージ、はい、餃子チャージって言いまくってるんですけど、
はい
はい、餃子を食べることを餃子チャージって言うんですね。
え、これも今本当どこ行っても誰でも使ってますよね。
そうです、私の知り合いの方が使ってるんだったら分かるんですけど、もう最近 SNS 上で知らない人使ってますもんね。
一人歩きしてますよね。
ですよね。
うん、すごい、なんか大にぎわいというか、すごいブームになってきました、ね。だからもう、こうなんて市民権を得た言葉になってきたかもしれないですね。はい、
まあ、もちろん、餃子チャージですね、皆さんもどんどん使ってください。
はい、またカレーチャージとかね、なんかいろんな言葉
が。C ですか、派生したやつが
あります、ね。はい、派生したのが、ね、出てきましたけど、これ、初めは餃子チャージが初めなんですね。これ、大道さんが作られた言葉なんですか。
いや、実は違うんですよ。
あ、そうなんですか。
広めたのは私だというのは間違いないと思うんですけど、もともと
は、
我がタックの本拠地であるですね、はい、テルア町にあります、ゆるバー・ルペールのマスターがですね、
はいはい、
バーに出勤する前にですね、
はい、
大阪王将で餃子チャージしてから出勤しますとかやって書き始めたのが始まりで、
う
ん、
おお、
実施ですね。
もうどれぐらい前から使ってらっしゃるんですかね。
もう3年4年ぐらい前で、
それぐらいですか。
はい、
うーん、
そのマスターは餃子チャージって考えとったんですよね。でそれを私が略語として GC として、で私は GC 餃子チャージシャープ GC とハッシュタグつけるっていう、
はい、ハッシュタグで検索でいっぱい餃子引っかかってきますもんね、はい、最近、は
い、というのをやってるというところですね。
はい、
というわけで、まあ、 これがみどりんさんはですね、うちの、はい、あの天王寺アップルクラブの方にメンションでいただいたんですけど、もう別に OK です。はい。
はい、
ちょっと個人の活動とごちゃになってるんで、そろそろ分けないといけないなとは思ってるんですけれども、
はい、
まあ、ハッシュタグ餃子チャージですね、
はい、美味しそうな餃子が載ってます。
結構この私の前では流行ってますんで、はい、皆さんもあの Facebook だとか見てみると出てくるかもしれません。
はい、そうですね、
はい、ぜひ見てください。
はい、
今週も皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では、はい、第11回目もいろいろとお話させてもらいましたが、
はい、
まあ、年も明けてやっと仕事とかも落ち着いてきましたね。
そうですね、はい、
うん、これが配信される15日1月のど真ん中ですね。1月が終わって2月になりますと、2月の13日は先ほどもちょっと私スタッフでもやってます、告知させてもらいました AGM 大阪なんですけれども、うん、2月の20日の土曜日には AGM 大分が開かれるんですね。
はい、
大分に関してはちょっとまあ来週次の放送でなんかねもっと掘り下げたことできたらいいなと思ってるん
ですが、そうですね、はい、
だんだん近づいてきた方がいいからですね。ここでさらっとまあおさらいといいますか、どんなんかといいます と、はい、AGM 大分は2月の20日の土曜日ですね、12時半から19時の予定で、はい、今回の場所は、大分県立芸術文化短期大学というところでやります。
はい、
まあ、いつもね入場無料で定員が180人ということです。事前登録は1月の下旬ですから、まあ、1月の最後の週ぐらいなのかなっていうふうに私は思ってるんですけど、うん、
はい、まだちょっと確定した日にちのねお知らせがないので。
そうですね、
はい、あれですけど
芸術文化短期大学ですか、うん、はい、これは駅からちょっと遠いんですかね。
ちょっと遠いですね、はい、
あれここの学校のホームページ見たら徒歩15分ぐらいって書いてあったんです、
うん、そうなんですよ。ちょっとでしかもねちょっと山の方に向かっていくので
坂の上坂の上
上だったかな、ちょっと覚えちょっと薄ら覚えなんであれなんですけど、まあ、ただその場所的には あの辺山だなっていう感覚のところになりますね。バスはね駅から出てるんですけど、はい、
バスもあるんですね。
はい、バスはありますけど、まあなんか何人かでタクシーで分乗していくとか、まあ、そんな感じになるんじゃないですかね。はい、
15分ってことはやって1キロ1000メーターぐらい離れてそうですもんね、
うん、
まあ、タクシーってもね 2,3 人で乗っていけばすぐですもんね。
はい、
楽しみですね。友人も置いたもんですね。
そうですね、まあ、とりあえずは2月はこの2つで、あと3月4月、まあ、5月ぐらいまではちょっと世間が忙しいので、まあ、AUGM もまあどこも大体お休みで、まあ、6月ぐらいからスタートする感じですね、うん、後半ね。
大阪も順調だったら2月5月8月11月か、
うん、
で年4回こう大体年3回に今少なくなってるんですけど、うんうん、大阪もまあやっていきますんで、うん、大分とか九州はみんな年1回ですね。
そうですね、前に鹿児島は年2回だった時もあるんですけど、今はまた、ね、年1回になりましたからね、うん、はい、
鹿児島も規模小さくすると言いながら盛大な規模でね、
で霧がいいからっていうことでちょっと一回お休みしたいって言われたんですけど、でもやっぱりもうやめると次ができなくなっちゃうかもっていうことで、やっぱり頑張って続けて継続でされてますけど ね、なかなかこれ続けるのも難しいんですよね。やっぱり私第5回の BSS、はいはい、配信 BSS のフォローの方では、はいはい、ちょっと下の方に書かせてもらったんですけど、
ああ第5回の BSS ですね、
はい、
005の BSS、はいはい、ちょっと見てみますね、
はい、
あこれですね、うん、AUGM Apple User Group Meeting って書いてあるところですね。はいはいはい
はい、はいはい、まあ、そのなんか AUGM 掲げてると、はい、まあ、毎年なんかやるのが義務みたいな風に、まあ、なんかそういう風潮もあるんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと難しいですので、うん、まあ、ちょっとここは温かい目でね見てほしいなと思いますけどね。はい、
まあそうなんですよね、自分とこの UG だけでやるんだったら、
うん、
ミーティングも簡単ですけど、
うん、
AUGM っていう単位になるとやはりその、うん、一つの UG だけでやるっていうのは普通はやらないですもんね。最近はそういうところもあるみたいですけど、うん、やっぱり AUGM なんで、
うん、
AUG のミーティングなんで何個か集まってやるっていうのがまあ標準的なんで、
はい、
やっぱりそこは人を集めて、まあ、大体の AUGM って100人規模以上ぐらいですもんね。
そうですね、もう大体だんだんこう多くなってくると、もう何ていうんですか、透明半ぐらいになると200はいかなくても200後半とかね、うん、いうふうになっちゃいますからね、うん、
一番私が参加した大きかった AUGM は東京の復活第1号ってあった、うん、
はいはい、
あれ 300人でやりましたね。
あ、そうですね、うん、
六本木の東京ミッドタウン、
はい、
ヤフーの本社、
ヤフーの本社ですね。はい、
さん行かれました？あれ、
私は YouTube で見てました。
あ、私行きました。
あ、 YouTube じゃないか、その時はユーストリームですね。ユーストリームで見てました。はい、
行きましたけど徹夜で車で行ったんで。
ああ、その時ですね。そうです。
半分寝てました。ジョーさんごめんなさい。
ここでおっしゃいますか。
ジョーさんごめんなさい、
はい、まあ、でも、うん、なかなかねちょっとね、そう、会場の工面ですとかね、どうしてもこの皆さんには無料で提供してやってって、お土産付きでね書いていただいたりとかして、まあ、懇親会はその、まあ、皆さんでお金出してってやってもらってますけど、まあ、
懇親会は本当にね飲食が提供されるわけですから、うん、お金出すのは当たり前だと思います、
なんですけど、うん、これその言っても会場費は発生してるんですよね、うんうん、皆さんに無料で入場無料っていうことになってますけど、会場費発生してるところもあるので、それの工面とかやっぱりどうしてもやりくりが難しくて、こう見送らざるを得ないっていうところがありますので、
うん、そうですよね、
はい、そうなんですよ。結構ね、
そこはうちの公開録音の話にもつながってきますもんね、
うん、
やっぱり会場もですね、はい、やはり大きな箱で、まあ、音響もあって、うん、スクリーンもあってというと10万20万しますんで、それをですねやはり、出ていただいてる、まあ、スポンサーの方にお金出していただいてですよ、皆さんには無料にするというのが、まあ、うん、我々 AGM 運営者側の義務なのかなと思ってますんで、うん、
はい、
やっぱりそうしていって皆さんに楽しんでもらうのが大事だと思うんでですね、
うんうん、
商業的にお金取ってやるのは簡単ですけど、それだと内容も変わってきて、はい、みんなが楽しめる内容には私ならないと思いますんで、
うん
うん、あ、うちの公開録音別ですよ、ちょっとお金取りますんで、はい、会場費割り勘、
うん、そういうことですね、はい
は
い、
うちはですね、
はい
はい、内容も商業的な内容でいきますんで、
あ、やっぱりなんかね、それね、
はい、
それ言わないんだっていうか、あ、そういう方向じゃない、あの有料なのねと思ってちょっと一旦安心したんですけど、
はい、
やっぱり安心したのは間違いだということに、
はい、うちのタレントが頑張りますんで、
はい、なんで巻き舌になってるんですか。
言い直しましょうか。じゃあうちのタレントが頑張りますんで。
言い直しても内容変わってないですよ。
はい、久保さん頑張ってくださいよ、本当公開録音の時ね、やっぱり皆さんがお金払ってきた甲斐があるっていうぐらいのパフォーマンス発揮してもらうと困りますんでね。
なんかもう 100% 私の責任みたいになってますね今ね。
でしょ、大道を見に来るっていう人いないじゃないですか。
そんなことないですよ。
そうです、
うん、私なら大道さん見に行きます。
だいぶ変わった趣味の人ですね。
なんでそんな大笑いされたんだろう。そうですか、はい、うん、
だいぶ変わった趣味の人ですよ。はい、そんなことないと思います。私なんかですよ、大体大阪の街で見かけてもですね、はい、よう声かけなかったっていう人がほとんどですよ。
あ、でもね、私ね、ちょっと話はそれるんですけど、
はい、
ある AUGM の、なんだっけな、翌日観光でみんなが記念撮影を撮るって言った時に、うん、大道さんだけ違うところにいらっしゃって、なんか説明看板かなんかを一人一生懸命読まれてたんですよ。
そうですね、皆さんがもう詐欺に行ってるけど、うん、私はトイレかなんか行って、
う
ん、でみんなに追いつかずに説明看板を見て、
そう
そう、あーって言って呼んでた時ですね、
うん、 そこで私が一言、大道ちゃん写真撮るよって言ったんですよ。そうしたら、
はい、
あんまり私のことをご存じない方が、大道さんのことをちゃん付けで呼んでいるって言って、すごくびっくりされたっていうのが、確か2年前の AUGM 長崎だったかな。
長崎ですかね、
うん、だと思いましたけど、確かそんなことが確かありました。はい、今思い出しました。そんな声かけにくいですか。私なんかあんなちゃん付けで呼んじゃったりなんかする子、
まあ、わざとも長い付き合いなんだよ ね、
はい、
でもやっぱり言われますもんね、この前御堂筋線に、
うん、
撮ってましたかとかね、
うん、
何時頃にとか言って、
なんかこの間でも道開けてくれるお兄ちゃんがいたとか、そういう話はなんかちょこちょこ聞きますよね。大田さん
見た感じはね、そんなあれですけど、すごい優しい男なんで。
そうですね、
ですよね、久保さん思うでしょ、うん、
はい、それは保証します私が、
はいはい、
ただなんか私を黒く仕立てようとするってことは全然容認できませんけど、はい、
久保さん、
はい、
黒く仕立ててるわけじゃないんですよ。
何、なんかそのなんか素材が要素があるみたいな、そういうなんか言いがかりは何ですか。
時々黒い下地が出てくるんですよ、塗ったとこがハゲてですね。
そろそろ終わりの時間ですかね。
そうですね、はい、今回第11回目の配信も皆さんお聞きいただきありがとうございました。
ございました。
はい、ではお別れしたいと思います。今日もお聞きいただいてありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。
ちゃんと読むセリフを読まんと怒られるんで、クイハワさんに。
何です？あ、そうですよ、そうですよ。
はい、
はい、お願いします。
これクイハワさん見ました？はいって言わなかったクイハワさんが。
見てないです。
見てください。
見えないです。あ、わかりました。はい、見ました。
はいの後なんて書いてあります？
ハートマーク？
分かってるんじゃないですか。その通り、台本通り喋ってもらいましょうか。
怖い。怖い。これのとこが下ろされてないって言うんだろう。
絵本通り喋ってもらいましょうか。出ないとわしところにもいろいろ表に出たら困るもん持ってますんやで。
じゃあ行きますか。
チクって言うてから次に行きますよね。必ず。
いいでしょ。
イエス。はい。
はい、
では行きます。
はい。